主は皆さんと共に。
私祭と共に。
マルコによる福音。その時一人の律法学者が進み出てイエスに尋ねた。あらゆる掟のうちでどれが第一でしょうか。イエスはお答えになった。第一の掟はこれである。イスラエルよ聞け、私たちの神である主は唯一の主である。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。第二の掟はこれである。隣人を自分のように愛しなさい。この二つに勝る掟は他にない。律法学者はイエスに言った。先生、おっしゃる通りです。神は唯一であり、唯一である、他に神はないとおっしゃったのは本当です。そして心を尽くし、知恵を尽くし、力を尽くして神を愛し、また隣人を自分のように愛するということは、どんな焼き尽くす捧げ物や生贄よりも優れています。イエスは律法学者が適切な答えをしたのを見て、あなたは神の国から遠くないと言われた。もはやあえて質問するものはなかった。キリストに賛美、
キリストに賛美。
今日はですね、申命記の6章が朗読されました。それから第2にはヘブライ人への手紙、これはですね、長い間パウロの書簡と言われてましたけど、今はですね、パウロの思想を受け継いでますけど、誰が書いたかわからない、文体が大変違いますのでね。だから一番有力な説はアポロという人が書いたんだろう。大変旧約聖書に通じてた熱心な人だったんですね。でも誰が書いたかそんなに大事じゃありません。これが聖書であるということが大切です。そして3番目、マルコの12章、さっき私が読ませていただいたところです。でその全体について、その3つの箇所について、少しお話しします。順番は申命記と、そしてその次マルコが一番丁寧にお話しして、そして最後ヘブライ人への手紙を少しお話ししたいと思います。申命記というのはですね、申というのは中国語で第二という意味があるんですね。これはヨーロッパの言葉だったらデウトロノミウムというんですね。第二の方の書ということです。命は法律ということの省略なんですね。中国の言葉なんです。それを日本でも第二法の書という訳も使いましたけど、とても短くて力強いので、これをまた中国の言葉を使っています。その言葉はそんなに大して問題じゃないんですけど、紀元前の621年の頃ですね、ヨシュアという、いい王様、ユダの王様がいてですね、その時に神殿から見つかったものなんです。でほとんどですね、出エジプト記の1日の出来事が書いてあるんです。その後、モーセの死ぬ場所もありますけど、そこはちょっと別なんですけど、大部分は今日の1日のことを非常に長く書いてあるんですね。で私たちもとても読みやすいところ、旧約聖書であります。でその中にですね、6章の、5節ですけど、4節ですね、聞けイスラエルよ、我らの神主は唯一の主であるという、10回はですね、ちょっと こんなことするだんだん長くなったら困りますけど、今日は他にテーマがありますからね、どこでね切ってたかちょっと分かりにくいんですよね。10回という言葉がありますので、短い言葉で唱えてたんだろうと思いますが、どこで切ってたかっていうのは今3通りあるんですよ。カトリックの、一番多いでしょうけどね、カトリックの切り方、それから日本キリスト教団なんか、プロテスタントの多くですね、全部じゃないですけど、ルーテル派なんかはカトリックと同じですという切り方と、それからユダヤ人の切り方ですね。ユダヤ人の切り方は掟じゃないんですけど、 第1回にね、聞けイスラエルよ、我らの神主は唯一の主であるって、これが出てくるんですよ。でも本当にこれはまた力強くてね、とても大事ですね。もう法律の基礎にあると言ってもいいと思う、立法の基礎にあると言ってもいいですよね。私たちの主はもう卓越した、もう超越した特別の方だというね、この方の何て言うか掟だということなんだと思いますがね。その次に6章の5節ですね。で、あなたは心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くし、あなたの神主を愛しなさい、このことですね。これイエス様は立法の中で、法律の中で一番大事な掟は何ですかと言われたら、このことをお答えになりました。そしてね、まあ、イエス様の、素晴らしさの一つですけど、第二の掟はってここじゃなくてね、今度ポンと飛ぶんですけど、レビ記の19章18節ですね。あなたの隣人を自分のように愛しなさい、自分に対する熱意のようを持ってね、自分に対して持ってる熱意を持って、他人を愛しなさいということを言われたんですね。で、レビ記の19章は多少ね、仲間内を大事にしろというような意味があります。でもイエスの場合はもう仲間内というよりもね、近づける人に対してはみんな近づいて、その人を大切にしなさいというもっと広い意味があると思いますね。で、この2つを引っ付けられているところに、まあ、イエス様のまだ特徴があります。それからね、第二は、まあ、人を愛するということなんですけれどもね、第一とか第二とかいうことはね、まあ、第二であってもいいんですよ。神様は大事だから、何でも神様は大事だからね、大事であってもいいんですけど、マタイの方、並行箇所ですが、マタイの並行箇所を見ますと22章ですけどね、マタイの、そう見ますとね、第一と同じように大事だと書いてあるね。ですからね、もう一とか二とか区別いりませんという、ただ目印として一と二とないと困りますからね、目印としてついてるけども、二つは不可分、分けられない、でどちらも大事ということなんです。で、やっぱりね、人を愛するって大変じゃないですかね。非常にこう流動的だしね、こちらもいつもこう開いた心でないといけませんよ。まあ、神様を愛することだって大変難しいかもしれないけど、神様を愛するって、まあ、人を愛することじゃなくて、神様、人を愛することを通して神様を愛するって普通の道ですよね。神様だけ愛するってどういうことですかね。まあ、それは天礼をとっても熱心にやるとかね、のお御堂に対してとても熱意を持ってきれいにお掃除するとか、もうそれは神様に対する愛でしょうね。それから特に大切なのは日曜日大事にすること、これはめちゃくちゃ大事だと思いますよ、本当。主の日ですね、それとっても大事にすることがありますね。でもね、それだけにね閉じこもったらね、まああんまり難しいことでなくなるかもしれないしね、なんか非常に狭い世界になってしまうと思うんですね。だから人を愛するということはすごく大事なんですよね。で、なんかちょっと思いますけど、人を愛することなんかそんなに難しくないじゃないかと思ってらっしゃる方がいたら素晴らしいですよ。そしたらその時どうぞ愛してください。もちろんイエス様が望んでらっしゃるような愛し方ですよ。ペットを愛するように人間を愛したらいけないしね。だけどそれは愛するの優しいと思ったら、もうそれはもうその時はチャンスですよ、愛してください。これね、私はやっぱり神様のお恵みないとね、少なくとも長期にわたってね愛することはできないと思うんですね。その具体的に愛するために何をするかということは、イエス様は三条の説教でね、ルルと教えてらっしゃるんですよ。それはハムラビ法典で、目には目、歯には歯をね、もう禁止されたん、イエス様は、ね、福音の基礎は違うとおっしゃった、これからは違いますよと。だからカトリック教会、キリスト教会はそれを教えてるわけですよね。だからそれをもし身につけようとしたら、その時からね、私たちはとっても自由になるし、本当に福音を受け入れるということになるんじゃないでしょうかね。イエス様は敵を許しなさいと、徹底的に許しなさいと、それから許すだけでは足りません、敵を愛しなさいと、愛するだけでは足りません、祝福しなさいとおっしゃってますね。だからそれはね、もしそれを本当にやろうとする信者が増えたらね、本当にキリスト教はますます力のあるものとなりますよ。まあパレスチナの紛争ですか、なかなかね止まないでしょ。だからもしイスラエルの人が本当にキリスト教徒になったらね、ちょっとパウロがローマ書の90、11でね、そのことをちょっと言ってるんですよ。 彼らはいつかものすごい信者になるということを彼は言うんですね。まあ、大部分がということでしょうけどね、ユダヤ人の大部分がキリスト教徒になる時までは平和は来ないんじゃないかなと思います。本当に人を愛したらね、戦争なんかできるかと思うんですよ。ものすごく愛してても戦争は、まあ、した方がいい場合もあるかもしれないけどね、非常にしにくいと思うな。だから子供同士がね喧嘩してるのを見てたら、お母さんは仕方がないとは言えないでしょ。誰かが死ぬこと分かってたらやめてって言うでしょ。だからその気持ちが本当の政治にも必要だと思いますね。もうあさって中間、アメリカの中間選挙ですけどね、本当にもうイラクの戦争はなんとか早くやめないといけないと思いますよ。まあ今までのいい努力が無駄にならないということも大事でしょうけどもね、もちろんそれも考慮に入れてですけど、早くもう戦争をやめないと思うんです。まあこれちょっと政治の話になったらちょっと私たちの分野じゃないけれどね、本当に平和を望みたいと思うんですね。でそれは一人一人へのね、やっぱり心遣いだと思うんですよね。人を大切にするということなんですよね。そのためには許すということなんです。人を許したら、ちょっと私思ったんですけどね、人を許したらね、すっごい人になると思いますよ。むしろね、善悪をものすごく意識する人、人を許さない人よりももっと善悪に敏感になると思いますよ。そして自分のね、計画立てる計画なんかもすごく確実なものになると思う。だからね、まあ福音ですからね、それは確かに幸せになるというイエス様のお約束なんだから、難しくてもね、このちょっとなんていうんですかね、もうものすごく思い切ったね、あれというような命令でしょ。敵を祝福しろって、敵のために祈って損やみたいなことですよね。それをやれってイエス様おっしゃってるんですよね。やろうとしてみましょうね。そしたらそこからきっといいものが出ると思いますよ。もう一つですね、今日のヘブライ人への手紙ですけど、今度はヘブライ人への手紙に参りますけれど、その25節だけにしましょう、ね、この方は常に生きていて、イエス様は特別の司祭なんですよ。この方は常に生きていて、天国でね、人々のために取りなしておられるので、ご自分を通して神に近づく人たちを完全に救うことがおできになりますと書いてあるんです。カトリック教会はマリア様に祈れということをよく言うんですよ。アベマリアは一番たくさん祈られるお祈り、もちろんいいことなんです。でもね、ちょっと誤解してはいけないのはね、イエス様に近づきにくいからね、ちょっと横の方だけでいつでももう台所しか通らないみたいなね、マリア様にしかお話しないみたいなのはちょっといけないと思いますよ。もっともっとイエスを信頼しないと、もうバーンとイエス様のとこ行ったらいいんですよ。そしたらイエス様は必ずしてくださる。これはね、天国へいつか連れて行ってくれるっていうのは漠然と、まあ漠然とでもないかもしれないけど、その先のことじゃなくてね、今皆さん一人一人願い持っておられるでしょう。こうなってほしい、ね、近年のうちにはこうなってほしいとか、いやもっとこの次こうなりたいとか、皆さん望んでらっしゃるんじゃないですか。私ももちろんありますよ。イエス様、本当にそれやってちょうだいとイエス様にお願いしたらどうですか。今日の糧を今日もお与えくださいって私たち祈りますわね。だからそれは食べるだけじゃないんですよ。私たちの全ての必要に対してお祈りするんですよ。イエス様祈れとおっしゃったんだからね。もちろん御父のお祈りしてもイエスのお祈りしてもどちらでもいいですけども、御父のお祈りするイエスの皆によってお祈りするんですよね、うん、もっともっとね、そしたらこの世のことを、そうですよ、この世のことを片付けてくださらない神様は本当の神様じゃないですよ。ただ私たちがイエス様を操作したらいけませんよ。自分の好きなようにイエス様を右や左やね、ロボットを使うみたいにね、リモートコントロールするって、そんなのはダメですよ。でもイエス様にお任せしたら、この世のことをちゃんと見てくださるんですね。その信頼もね、今日このイエス様のお説教を聞いて、そこまで行ってね、あなたに従いますと申し上げたいと思いますよね。で今日のその立法学者イエス様、あなたは神の国から遠くないと褒めてもらった人の言うのはですね、どんな焼き尽くす捧げ物や生贄よりもこの愛するということは優れて、まあ、子供はね、親の気分になると、気持ちにな、立場に立ってみるということはある程度いいでしょ。なりきれないかもしれないけどね、私たちはもっとなりきれないけど、神様の側に立ってみたら、でも豪華なものを捧げるとかね、そんなことよりも一番気にしていること、大事な大事な一人を送ってね、これは聞いてと言ったことを大事にしている姿を見たら喜んでくださるんじゃないでしょうか。それはね、許すということですよ。そして愛するということですよ。もうたくさんなりますけど、あれやこれや混じりますけど、また今朝思い出しましたね。イエス様の例えでね、 ある人が1万タラント、まあ、数十億ですね、今の数十億円の借金を棒引きにしてもらった、天引きというのかな、棒引きかな、棒引きにしてもらってね、それで許してもらった、その王様が哀れに思ったから、でまあ弟子たちはその全部棒引き天引きにしてもらって、そしてね新たに、まあ、頑張ってくれということだと思うんですよね。まあ、そういう例えをイエス様がお話になったんですよ。そしたらその例え の一部でどその人がね100万、いや違いますわ、100デナリオンですから給料の100日分ですよね。だからまあ1日1万円給料があるとすれば100万円だけど、まあちょっと感じとしては10万円というような感じですよね。1日1000円その当時ね。でそれをね返してくれ言うて、借金を許してもらった人が今度返してくれ言うんですよね。でそしたらちょっと待ってくれって言うけど今度は許さないんですよ。でそれをね友達が非常に悲しんで王様に言ったという話なんですね。だから私たちはね、それは人殺しや大きなお金を盗んだりしたことはないかもしれないけどね、だけど神様からどんなに許されてるかわからない、もう私なんかめちゃめちゃ許してもらってますよね、だからそんなのは外には見えないんですよね。だけどね、人は許さないっていうことはできないと思う。だから私たち人を許しにくい時は多分私が神様からどれくらい許してもらってるのかということをね、我らが人に許すごとく我らの罪許したまえで、やっぱりそのことを考えて、そしたら許しやすくなるかもしれないと思います。神様はイエス様は命令されたことできないことないので、でもイエス様に頼りながらね人を許すように努力いたしましょう。